ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、ただいま瀬戸ラジオでは年に4回開催されています瀬戸市議会の定例会の前後に議員の皆さんをお招きして市議会の情報をお伝えしています。今日は私が瀬戸市役所北庁舎6階にあります議場にやってきました。そしてですね、こちらには総務生活委員会の高桑茂樹委員長と厚生文教委員会の水野良一委員長のお二人にお越しいただきまして、瀬戸市議会のお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。この議場なんですが、定例会の本会議で使われているということなんですけども、あの議場に入りました第一印象としましては、傍聴席と議員の席が非常に近くて、とてもあの傍聴している人も見やすいなという感じがしまして、でまだ香りもこう真新しい感じがしますね。去年の11月ということですからね、本当ピカピカという感じですが、さあそれではですね、早速お話を伺っていきますが、本当に、なんかこう近いという感じしますね。
はい、瀬戸市議会ではですね、開かれた議会を目指しておりますので、市民の方から我々議員をより身近に感じていただけるようにこのようなレイアウトにしました。また議場はバリアフリーとなっておりますので、どなたでも本会議を傍聴していただくことができます。
そして傍聴に来られる方の環境を考えているということなんですけども、実際多くの方がここの議場にね、足を運んでいただいてますもんね。そしてこれからもそうなりますよね。それではお話伺っていきたいと思いますが、まずですね、先日議会報告会と市民の意見交換会が行われたということなんですが、その内容について水野委員長、聞かせていただけますか。
はい、11月9日にですね、議会報告会と市民との意見交換会を開催し、多くの方々にご参加いただきました。この会は2部構成になっておりまして、第1部では議会報告会ということで定例会での審査結果などの報告、そして第2部ではテーマを決めて市民の皆様と意見交換を行いました。
1部2部と2部構成で行われたということなんですが、それではですね、それぞれのお話を伺っていきたいんですが、まず第1部については高桑委員長、どんな内容でしたか。
はい、1部は6月定例会と9月定例会の議案や決算審査の内容と審査結果について各常任委員会の委員長から説明を行いました。また予算決算委員長からは議会から市長に提出した提言書について説明をしました。
なかなかこの議会を見てるだけでは内容を、ね、理解するって難しい議案もありますものね。直接議員の皆さんから説明していただくことで理解も深まっていくということですよね。それでは第2部の内容については水野委員長、どうですか。
はい、第2部ではですね、住みやすい瀬戸、住みたくなる瀬戸、公共施設の現状と課題というテーマでですね、市民の皆さんとの意見交換会を行いました。例年この意見交換会は議員側と市民の皆さん側とですね、向かい合った形で意見交換を行っておりましたが、今回からは市民の皆さんと身近に意見交換ができるように6つのグループに分かれていただきまして、それぞれのテーブルに数人の議員が入ってグループワークの形で行いました。
市民の皆さんも遠くから議員の皆さんをこう見ているよりも同じテーブルに議員の皆さんがついてくれたということ、直接いろいろお話も聞きやすそうですし、議員の皆さんとしてもテーブルごとに細かい話もできたということですよね。じゃあより多くの意見聞くことができましたか。
はい、今までよりもですね、たくさんのご意見をいただくことができましたので、市民の皆さんの課題やお考えがよくわかりました。
具体的になんですけど、市民の皆さんからどんな意見が出されたんですか。
はい、 公共施設というテーマだったことからですね、図書館について今後の在り方や建て替えの必要性などについて、ご意見をたくさんいただきました。またそれ以外にもですね、さまざまなご意見をいただきましたので、今後の参考としてですね、議論を重ねていきたいと考えています、
ね、今話題のことでもありますしね、この議会報告会と市民との意見交換会から得た市民の皆さんのこう生の声というのがこれからの街づくりにもこう、ね、積極的に生かされていくということなんでしょうけども、さて今日はですね、せっかく総務生活委員長と厚生文教委員長にお越しいただけましたので、以前お話になりました行政視察についても伺っていきたいと思います。まず総務生活委員会からお願いします。
はい、総務生活委員会では兵庫県姫路市の消防防災運動会マモリンピック姫路の視察に行ってまいりました。マモリンピック姫路では小さなお子さんからお年寄りまで多くの市民が参加できる運動会形式の防災訓練を行っていました。防火防災の知識を得るだけではなく、地域の皆さんで取り組むことから地域力を高めることもできると感じました。以上です。
運動会形式の授業を計画することで、本当にこう楽しみながら知識が得られますし、地域の方同士のコミュニケーションを図るにも大変いい機会ですよね。ぜひ瀬戸市でも参考にしていただきたいですね。それでは厚生文教委員会の視察の内容も皆さんに教えてください。
はい、我々厚生文教委員会はですね、佐賀県武雄市の図書館について視察を行ってきました。この武雄市ではですね、民間企業を指定管理者として武雄市図書館、そして歴史資料館の運営委託を行っていました。通常の市の図書館とは異なりまして、図書館と併設してですね、書籍や雑誌の販売を導入し、DVD や CD などのレンタルができるようになっていました。その他にもですね、カフェを併設するなど、かなり斬新な面が多く見られ、本来の図書館の在り方から進化させた形で市民に提供していました。本日としてもですね、地域コミュニティの核となるような施設、愛される図書館を目指したいと感じました。
今までとは違った形の図書館運営をしているということなんですが、瀬戸には歴史ある図書館がありますからね、今回の視察を参考にして、またより市民が使いやすい、そして愛される図書館ということにしていただきたいですよね。それでは最後になりますが、11月30日から12月17日までの18日間開催されます12月の定例会についても教えていただきたいんですが、今回の12月定例会というのはどんな話の内容が話し合われますか？
はい、今12月定例会ではマイナンバー法の公布に伴う関係条例の一部改正について話し合います。また瀬戸市が所有する施設の管理を行う指定管理者の指定と一般会計補正予算などの議案が市長から提出されました。
ついにマイナンバー制度が始まるということです。実際も来てますものね、はい、このマイナンバー制度の開始に伴いまして、改正される条例というものもあるんですか？
はい、今回マイナンバー制度の開始に伴いまして、改正される条例というのはですね、印鑑の登録と証明に関する条例で、マイナンバーの利用によって、印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで交付することが、交付することに関して定めたものになります。今回の議会で承認を得られれば、来年の3月をめどに、交付が開始されるということになりますね。
コンビニでも印鑑証明が受けられるようになるということなんですね。平日に市役所とかサービスセンターに行けなくても、じゃあ、ね、それがたくさんいらっしゃいますから、本当にこれは便利になりますよね。この他にも指定管理者の指定の議案も提出されたということなんですが、この指定管理者というのは毎年指定されるものなんですか？
瀬戸市ではですね、5年を指定の期間としておりますので、はい、今年はその5年の期間が満了する公共施設がたくさんあります。それらが議案として提出されております。
そういうことなんですね。5年ごとに変更されているということなんですね。じゃあ例えばどんな施設でこの指定管理者の指定というのをなされているんですか？
はい、 一例挙げますと、瀬戸市老人憩いの家などですね、高齢者福祉施設や、道の駅瀬戸信濃などが挙げられます。これらの施設に関しては、財団法人や民間団体によって指定管理がされています。また地域交流センターなどその地域に密着した施設に関しましては、その地域の実情をですね、一番よく理解されているということから、地域の方々で組織運営されている委員会などに、指定管理をお願いしております。
そういうことなんですね。老人憩いの家、道の駅、そして地域交流センターなど、瀬戸市の福祉、産業、それから各地域の中心となる施設ばかりですからね、さまざまな団体や地域の方々とこう共同して、より良い街づくりをしていくということで、ぜひお願いしたいですね。それでは今回の一般会計補正予算、ここはどんな内容になってますか、高官長。
はい、今回提出された一般会計補正予算の主な内容は、小中学校の屋根の雨漏りの改修費用と、グループホームの新設の補助金です。
体育館の雨漏りというのは、子どもの怪我にもね、つながっていくかもしれませんので、早急に対応していただきたいですね。また近年では社会福祉施設の必要性ということも非常に高まっておりますので、このような補助については、その施設の拡充も含めて積極的に進めていただきたいものです。
そうですね、市民の皆さんからお預かりしている大切な税金ですので、慎重に議論を重ねて、より良い街づくりを行っていきたいと思います。
こういったさまざまな政策の議論がこの議場で行われるということですよね。本当にその政策の種類としましても、もう広範囲にわたってますよね。こんな議論をこう議案を審議する本会議、それから委員会の様子というのは、誰でも傍聴することはできるんですか。
はい、市議会の本会議や委員会はどなたでも傍聴できますので、ぜひご覧いただきたいと思います。また本会議の様子は瀬戸市のホームページからライブ中継を見ていただくこともできます。録画や映像や会議録も順次公開しておりますので、ぜひご覧ください。
インターネットからライブ中継、それから録画配信でこの会議の様子を見ることができるというのは本当にありがたいことですよね。
そうですね。さらにですね、前回の9月定例会から本会議の一般質問の様子をですね、グリーンシティケーブルテレビで、録画放送されることになりました。12月の定例会の放送日の日時はですね、一般質問は、初日が12月12日の土曜日、2日目は12月13日の日曜日、3日目が12月14日の月曜日と、それぞれの午後0時からとなっております。詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布されます、番組表をご覧いただければと思いますね。はい、
本当にこの議場に入って、私も一度傍聴したことがあるんですけども、議員さん、それから市長さん、皆さんの様子を見ますと、身近に瀬戸市がここでいろんなことが決まって動いていくんだなということが分かりますし、実際どういうことが今話し合われているかというのも感じることができますので、多くの方にこの本会議、そして委員会も見ていただいて興味を持ってほしいですよね。はい、市議会でのさまざまな質問、それから審査提案がより良い瀬戸のまちづくりにつながっていくということですので、今後も議員の皆さんの活躍に期待したいと思います。今日は瀬戸市役所の北庁舎の議長から、議場からですね、瀬戸市議会の総務生活委員会の高桑茂樹委員長と厚生文教委員会の水野良一委員長にお越しいただきまして、12月の定例会のお知らせをしていただきました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちの住んでいる瀬戸の町、また将来のことが話し合われていることを、この瀬戸市議会をぜひ一度皆さんご覧になってくださいね。次回の市議会からの情報は12月の22日の火曜日のこの時間に放送を予定しておりますので、またそちらもお聞きください。以上、この時間は瀬戸市議会からのお知らせでした。ただいま瀬戸ラジオをお送りしました。 Thank you.